ということで、
はい、
ですね、前半戦終了いたしまして、
はいはいはいはい、
女子ボーイズが2つほどね、やらせていただきました。
2つほどじゃなくて2つな、
2つ、
はいはい、
やらせていただきました。
毎回気になるんですよね、2つな、
毎回言ってる、
はい、2つほどって言うんで2つな、2つ、2つな、はい、3つじゃないから、
ね、2つ
な、
はい、難しいですね、
2つ、2つな、はいはいはい、2つ、2つな、はい、
何の話でしたっけ、は
い
はい、
いやね、だからあれなんですよね、最初言いましたけど、
はい、
あのゲストの方にね、まあ、あの観客席に座ってる方から一人じゃっちゃん、なんかその面白い話してくれる人いませんかってことで、
そうです、そうです、
一人出てきてくれたんで、
はい、あの勇気のある若者が一人出てきてくれたので、じゃあね、
はいはい、
こちらの方なんですけれども、
自己紹介からじゃあ、
はい、
お願いします。
あのどうも、ヤマタノオロチです。拍手よろしくお願いします。まあね、あのヤマタノオロチさんね、もう、うん、ヘビーリスナー的なね、僕らの、うん、
はいはい、
かなりね、初期から、
ね、そうですよね、
イベントも毎回来てもらってますし、
どれぐらいから聞いてくれてるんですか。
あの2週目の配信が始まった時、
2週挨拶終わった後ですよね。
そうですね、
あれだ、あのワンピースの
話、ワンピース、あ、そうですね、
一応
ね、
フリーメイソン、
あ、血液型です、
血液型、
初めて聞いた時
は、あ、その
最新回
は、はいはいはい、
じゃあ僕の回で、
そうですね、
ガッと捕まれた、まあ、じゃあ、はいはいはい、だいぶ初期からね、
はいはいはいはい、ね、ほんま初期っすよね、うん、それね、
うん、ちょいちょいね、ツイッターで、
あ、そうそうそうそう、
僕にすごいバリ雑言を投げかけてくれるっていうね、ご褒美役で、はい、
ね、
まあもう だからね、あの今回はやっていただこうと思ってたんです、
はいはいはい、そうそうそうそう、ね、そうなんですよ、
ちょっとポッドキャストでも早瀬が出てこいと言っちゃったもんで、
そうそう出てこいとね、
出しちゃったと思ったことが、はい、ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。
なんで、ね、
うん、
もう好きなタイミングで始めていただいて、
うん、ね、
全然時間とか気にしないでいい、
そうですね、全然気にしないで、はい、結構です、もう全然もう5分出ましたけど、ね、10分話してもいいですし、どうぞ全然自分の、
はい、邪魔しない程度に入る
か、はいはいはい
はい、はい、
お願いします。
ちょっとね、今日一応3つ用意をしてきたんですけど、
あ、はいはいはいはい、
はい、まあ
さすが
1個、うん、まあとりあえずこれはこう、うん、まあ外れないだろう、
はいはいはい、はい、確かにね、ありますよね、
まあメインになるような
強いネタね、
強いネタ、うん、
はいはい、
もうちゃんとプリントアウトまで、
そうそうそう、見るとね、もうガンガン、
ガンガン資料
文字だらけのね、
ジメジメ、
ね、これをって言ってやったやつが、
うん、そうそうそう、
全く持って全て
はいはい、
岸本さんのと被ってしま
い
ました。
はいはいはい。
もうちょっと
残念。
武器をもがれた感じ。
うん、早めにね、
はい、
燃えてあげて。僕とだから被っちゃった。
被っちゃったんですよね。
軽く。
なんか、ね、それに対してなんか言うことありますか？
本当に申し訳ない。いや、というのも今日ね、ちょっと本当はやるの結構決めてたんですけど、そうそうそうそう、
決めてたんですよ。
ちょっと気が変わって今日の朝変えたら、うん、まあ、もろ被りだったんで。
本当ギリギリまで ね、
ちょっとね、
違うやつやろうって言ってたんですよね、
シンパシー感じちゃいます ね、
ですね、
申し訳ないです、ね、なんでまあね、残りの2つどっちかを、
はいはい、
まあ、どっちもやっても大丈夫ですか、
あ、全然、じゃあ、まあ、
とりあえず1つ、
はい、お願いします。
1つ、
はい、
これはまあ俺の地元の、
うん、
小学校で、
うん、
まあ、校長先生が朝礼の時に、
はいはい、
まあ、校庭でバーって並べた時に、
うん、
まあ、いつもそんな聞いてなかったんですけど、
はいはい、
なんかいつもよりちゃんと喋ってんなと思って
ちゃんと喋ってなかったんです
ね、分かるんです、
はいはいはいはい、
まだ喋ってんなと思って、
あ、はいはいはい、
よくよく聞いたら、うん、めちゃめちゃオカルトの話をして、
おー、へー、
校長、
そんなあるんですね、
校長も、
うん、
で、まあ、その話っていうのが、
うん、
まあ、まあ、ちょっとこれもう小学校の頃の話なんで、ちょっと細かいことは分かってないもんですから、は
い
は
い、
まあちょっと、
うん、まあね、思い出し思い出し、
思い出し思い出ししながら、
はいはい、
で、あと、まあちょっと資料を調べて、
はいはい、
ちょっと文章に作ってきたので、うん、ちょっと読ませて。
はい、お願いします。
以前から宿直係をした先生から、見回りを終え、宿直室で眠っているところ、真夜中、何か重いものが足の方から順に体を押さえつけてきて、声も出なかったとか、夏の暑い夜、午前1時頃にふと目を覚ましたら、風もないのにまるで何か入ってきたかのように蚊帳が膨らみ、足の方からだんだんと重くなり、体全体が締め付けられるような体験をしたなどという話がありました。学校の先生が、こんなことがたびたび起こったため、この不思議な話は、村人の間にも伝わってきました。当時の校長先生がこれまでのことを村長さんに話したところ、村長さんの言う話には、学校が立つ前に ここにはお寺があり、私の祖先が地蔵尊をお祭りしたと伝えられています。お寺を壊すときに墓石と一緒にお地蔵さんも埋めてしまったと聞きました。不快な体験はきっとこのお地蔵さんが供養してくれと言っているのでしょうと言いました。そんな話があって、大正15年の夏に、ちょっと大掛かりな工事というか業者が入って、土の中に埋もれたお地蔵さんがいないか探したところ、すぐにですね、土の中からお地蔵さんの頭のような石が見つかりました。掘り出してみると、手を合わせたお地蔵さんが出てきました。高さは1メートル30センチもありました。このお地蔵さんは学校のすぐそばの観音堂の横に祀られ、長く村人の信仰を集めました。一説によると、地元の山で祀られていたのではないかと言われるが、この山っていうのが全然すぐそばじゃないんですよ、
うん、
直線距離で見ても10キロはあるんですよ。
もうそばじゃないね。それは
そこにわざわざ移動するのもちょっとおかしいっていうのがあって、そこで、長く愛されましたよみたいに、
はいはい、
インターネットの資料にはそういう風になってたんですが、うん、
はいはいはい、
ちょっと10キロ離れたところにそれを置くのは不自然じゃないかなと思って、うん、ちょっと暇を見て、地元の民族資料館に
行って、ね、おー、すごい。
はい。ね、ちょっと、
いい子だ。
こういう話があってって言って、もちろんそこのお地蔵さん自体は有名なんで、わかりますよって言って話をしてくれて、
はいはい、
ただ、10キロ離れてる山にいたお地蔵さんっていうふうに聞いたんだけど、っていう話を聞いたら、ちょっとそのお地蔵さんのことを語り継いできた、お年寄りの方がいるんですけど、その方が一昨年、3年前、そのぐらいにもう亡くなっちゃってる。
あららら、残念。
で、ちょっと直接聞くことはできないけど、メモとかそういうのでまとめてあるものがあるから、調べてまた連絡するよって言ってくれて、名刺ももらって。
いい人です。
はい。これは、その時、
あ
の、今日よりも2週間ぐらいあったんで、じゃあ大丈夫かなって思ってたんですけど、
はいはい。
そのお一切連絡がなく、一応地図あるんですけど、山、地元の山っていうのはここの山なんです。
はいはいはい、学校が
学校ここなんですよ。ちょうどもう市の端なんですよ。
ちょっと出してみたら見える。
これなんですけど、あの下の方の星印、赤い星印ついてるのがこれですね。
これ
中学校。
中学校で、見えない見えない、ね、見えないですよね。後で、ね、
これじゃあ送ります。
後ろに回してもらいます。
一番上の方のやつがあれですよね。
下が星、赤いところと
山上に山があるんで、
まっすぐのところ。
10キロ離れてるんですよね。はい、それが。うん、
でちょっとごめんなさい、後でまたじゃあ
使うんだ。あ、使います。
はい、
すいません。
三つ目の話、
僕自の判断が間違ったからです。
はい、ごめんなさい。一緒にしちゃったのは間違いです。
で、そうですね。
はい。
反省します。ちょっと、
で、
本当やめてくれ。
一応そのお地蔵さんを、今調べて、写真出したもんですから、それをちょっと見てもら
おうかなと。あ、じゃあちょっと電気消しますね。
はい。ダッシュで。
そんなもん？ダッシュ。
はいはいはい。ダッシュ
で。これですね。
これなんですけど。
何の石？
ただの石じゃんっていう感じ。
はいはい、はい。
よく見ると、一応ここに腕がこうあるんです
ね。わかるわかる。
頭が。
ただ、さっきのその資料だと、頭が見つかって掘ったって言ってるんですけど、これ頭。
中にある
そうなんですよ、ね、石に掘ってあって、ね、形になってるんで、なんかちょっと
見つかり
おかしいなとは思うんですけど、一応こういう形で実際にあって、学校地蔵っていう名前で、小学校のすぐそばなんですけど、この学区の子たちは受験の時にはここで、お守りがあるので、それで、合格祈願したりする、
なんか学問の神ですね。
そうで、一応校長先生が定期的にこう話をして語り継いでいって、学校の遠足の中に組み込まれてたり、そういう形で、学校地蔵っていう。
なるほどね。
はい、
面白い。
そういうお話です。
はい、
はい、
ありがとうございます。これどうする？もう一個全然やってもいいけど、
一個一瞬で終わるんで。
あ、一瞬あ、全然。
ある業界の第一人者が完全犯罪ができるのではないか
というお
話。 警視庁のデータによると、うん、日本の殺人事件が起きる検挙率は、
うん、
まあ、ちょっと古いんですけど2008年で 95.4%、
うん、はいはい、
2009年だと 98.1%、
うん、
2010年だと 96.4%、まあ、ほぼ 95% の確率で、殺人に対する検挙率を上げている、
はいはい、
まあ、これはもう世界でもトップレベル、
ね、うんうん、
ただしこれは殺人と判断された場合のみの統計であって、国内にはまあ行方不明であったり、
ね、
不審死であったりっていう形で、
う
ん、いろんな不思議な、
うん、
死があります、うん、要するに完全犯罪をするには、うん、殺人とバレてはいけない
ん
です、
うん、
まあ、はい、
ね、うん、
である業界の、うん、あの第一人者は、
はい、
それに対して殺人と絶対にバレない方法で人を殺すことができると言っていて、
うん、
まあ、ちょっとその人の、
うん、ワクワクする、
その人のものと思われる、まあ、ちょっとあのその方のね、立場もあるので名前はいないですけど、うん、言ったであろう言葉をちょっと、
はい、あ、お願いします、
魚の毒は強力なものが多くて分析しても解析できないものが多いので突然死扱いになっちゃうものもあるんです。だから人を毒殺しようと思ったらあの魚を使おうと思ってるんですけど何の魚かは言えません。ギョギョ
あら、
はい、
どこで聞いたことある、
まあまあ、
うん、専門家が、とある専門家が、
うん、はいはいはい、
何々くんさんでしょ、
うん、そうですね、うん、ちょっとサンプラー中
のサンプラー喪に服した時には上黒いのにする、そうそう、した
何々くんさんね、はい、うん、で面白いですねそれね、
はい、
その魚の毒を使えば、
うん、
まあまあその自己死みたいにして殺すことは可能だよということですよね。すごいな、
はい、
ね、
結構簡単に手に入るんだよ魚の毒。
知ってた知ってるやついた
手がある言い方。
いや、じゃあ調べてた、あの番組でね、
はいはい、
一回調べてた、
あ、ますか、
結構ね普通にあの田舎で、
うん、
あのなんていうの、おろしじゃないところで、
あ、はいはいはいはい、
個人的に売ってるところ
ありますね、
ちょいちょいは混じっちゃってるらしくて
毒入りが、
そうで、それであ の結構やばいところまで行っちゃった人が何人かいて、うん、でそれも自主回収だから、
うん、
未だに
結構分かんない、
そう出回ってる人もいるんじゃないかなっていう感じ
すごいそれは、
なんで結構田舎でなんていうの、おい、ね、野菜とか置いてるじゃないですか、
うん、
あんなノリで魚があったら買わない方がいいです、うん、危ないんで、はい、ごめんなさい、
何でしたっけ、ありがとうございます、
はい、
以上です、
はい、わかりました、
はい、
さらっと、なんですかこの落ち着きは、
ね、じゃあどっかでやったことあります？
ないです、
本当ですか、
じゃあね、大卸さんに一発目やっていただき、はいはい、すごい、さすがですね、
はいはいはい、
ありがとうございます、
面白い、
じゃあ
2人目いきます、
2人目のゲストの方にお願いしようかな、じゃあ荷物一応持ってますか、
僕はじゃあ
口当たります、じゃあ紹介して
くださ い、 いいですよ、いいですよ、自己紹介、じゃあすみません、お願いします、
は
い、
では、前世滝沢馬琴と申します、先日、
入ってますよ
先日、山口先生の事務所の方であのお伺いしましたら、たまたまあの都市ボーイズの
方
が、
はい、
生収録されてまして、
そうですね、
で、はいはい、その縁でちょっと今回このような場を
いただ
いたんですけれども、
はい、
どうぞよろしくお願いいたします、
お願いします。じゃあ今日はね、もうあの、はい、なんかもうすごいネタ帳みたいな感じで、
ネタ帳みたい
ですね、
ちょっと急ぎで作ってきたんですけども、皆さんはじめまして、前世滝沢馬琴です、僕の前世は南総里見八犬伝や都営小説うつろ舟の番所で有名な江戸の作家曲亭馬琴です。曲亭馬琴は作家名であり、本名は滝沢お菊仁なので滝沢馬琴などと呼ばれています、滝沢馬琴の奥さんの名前は相田お百という人物なんですが、相田お百さんは、安室奈美恵さんの前世なんです
安室奈美恵さんの前世、
前世です、はいはい、滝沢馬琴と滝沢家先祖の墓が新光寺というお寺に存在するのですが、まずはそのお墓で証明したいと思います。
証拠があるんですね、
はい、とこのような、位置関係になってるんですけれども、
はい、
ここに、はい、滝沢馬琴のお墓がありまして、その奥の方に、滝沢家ご先祖の墓があるんですね、で、 その滝沢家先祖の墓の両脇が、丸山氏先祖の墓になっているんです、うん、これその新興寺に行けばこれ確認取れると思いますので、
うん、はいはい、実際こうなってるんですね。
そうですね、はい、ちょっと今回絵だけで申し訳ないんですけども、安室奈美恵さんは一度ご結婚されて、
はいはい、
名字が丸山に変わっております、うん、本名は丸山奈美恵となっています、
はいはいはい、
つまり前世のお墓が安室かっこ丸山奈美恵を示しているんです、
うん、
おなるほど。
大勢
次は、生年月日で証明し、
はいはい、
証明します。
お、
滝沢馬琴の誕生日は、
はい、
1767年6月の9日です、
はい、
で僕の誕生日は、
はい、
1974年6月10日です、
はい、
で間お百さんの誕生日は1764年9月19日です、
はい、
安室奈美恵さんの誕生日は1977年9月20日です、
はい、
どちらも1日違いで平行線になっています、
は
い、
そうですよね、
はいはいはい、
つまり、安室奈美恵さんは僕の女神様なんです、
はい、
馬琴とお百の没年から輪廻転生して現代にそれぞれ生誕するまで要した年数の計算式も非常に興味深い、まあ、愛の方程式になっているんですが、
愛の方程式、
これ説明すると非常に長くなりますので、今回は時間の関係でまた別の機会に公表させていただきます、
はい、お願いします。
別でやってね、
ぜひ
ぜひ
別でお願いします、
はいはいはい、愛の方程式、
次、
はいはい、
数字選択式宝くじによる証明、
はい、
丸1は10年以上も前ですが、はい、ナンバーズ4の当選券です、
はい、
第741回、はい、当選数字1327をストレートで10口購入し、配当金は920万4000円です、はい、とこちらに920が数字に含まれていることに注目してください、
はい、
2はナンバーズ3第3835回クイックピックによる購入で当選数字834が的中したもので、はい、配当金は91,200円です、
はいはい、
3は第755回、うん、ミニロトクイックピックによる購入で当選数字20、21、22、25、27、ボーナス数字14で20と25と27が一致し4等が当選したもので、まあ、配当金は1300円です、
うん、
数字の920を狙い撃ちしてるわけではないんですが、
はい、
不思議と920が含まれ当選しているんです、
はいはい、
と安室奈美恵さんの誕生日が9月20日なんです、
ね、おいおい、
つまり安室奈美恵さんは幸運の女神様なんです。
おい
おい、それ買ってたわけじゃないんですね。
そうですね、まあ、このようにあの僕はあの
これはこれは
これは、
ね、これは
大丈夫大丈夫
今さっきまとめたんですけど、で、僕の前世が分かったきっかけは、
あ、
何もないですね、すみません6月10日の時の記念日、自分の誕生日にオカルト的なホームページを作る資料集めのために、
はい、
と心霊スポットをいくつか回ったんですね。
ほうほう、
どうもその中の一箇所が次元が歪んでいる場所だったらしく、
は
い、その夜パラレルワールドへ行って、うん
うん、
そのパラレルワールドで見たものを目が覚めてから検索して行くうちに自分の前世が滝沢馬琴であることが分かったという経緯があります。
あ、それまでは分かってなかったんですか？
それまでは分からなかった。
センスボードに行ってパラレルワールドに迷い込んで、そこで分かったってことです
か
ね。
そこで分かって、
きっかけですね、
うん、そうです、うん、それでいろいろ調べていくうちに、うん、まあ、今みたいなような現象が、う
ん、
分かってきまして、
はい、
で今回その次元の歪んでいた場所に生息していた笹の葉をちょっと入手してきたので、
うん、
あと広瀬さんと岸本さんに、
早
瀬
な、広
瀬じゃなくて
早瀬
な、
失礼いたしました、早瀬さんと
岸
本さんに、
岸
本さんにお持ちしました。
パラレルワールドな、パラレルワールドな、
パラレルワールドな、パラレルワールド
な、広瀬ちゃうから早瀬な、
申し訳ないです。
あ、くれるんですか？
はい、
じゃあこれは何、パラレルワールドの、
パラレルワールドの
うん、パラレルワールドにあったもの、枕に入れて寝てください、何らかの効果あると思います。
枕に入れて寝ると効果があるってのはどっからの話なんですか。
もしよかったら。
あ、なんかじゃあ前のお二人ちょっと見ていただいて、
ちょっとその場所は
パラレルワールドの笹ですから、これは場所は教えられないですよね。
そうですね、その場が荒れてしまうので、あと場所の公開はちょっと控えて、まあ後で裏で、
はいはい、
またこの綺麗にパッケージングしてますね。
そう、すごいですね。
こんなのは職質されるの一発ですよね。
一発ですよ、あなた。
一発ですよ。
一発されるもの配ったんですよ、あなた。
そう
これね。
はい、ぜひ。間違って持ってるじゃないです
か。これでも、ささ、これを枕の中に入れて、ご自身は寝られたことあるんですか？
あります。
あ、どうなったんですか、それは。
あるんですか？
ですね、はい、四十肩が、翌日良くなりました。四十肩ですごい苦しんでたんですけど、はいはい、起きたら
重要、
うん、
治ってましたので、うん、何かしらいい経験が、
じゃ経験があって初めて枕でそうやるといいよっていうのが分かったってことですね。
はい、個人差があると思うんですけれども、はいはいはい、夢が鮮明になると思いますので、はいはい、まず枕に入れて寝てみて、はい、実験してまた公表していただければと思うんですけど。
そうですね、
公表
どこかで、
あ、そういうことですね、
どこかで、
は
い
はいはい、だからね、だから体験したら話せばいい
です。体験したら話せばいいですもんね。
そうですね。で、まあいらなくなったら適当に捨ててもらえれば大丈夫だと
思う。そんな一回使い切りなんですか、これ。大丈夫ですよね、別に何回でも。
最初の 1,2 回目は効果があるんですけど、はい、次第に効果は薄れていくと思います。薄れていくんですね、はい、うん、で、パラレルワールドから帰ってくるときは螺旋を螺旋を描くように上にヒューンって戻ってくるんで、
はい、
あの戻ろうと思ったら必ず抵抗やってください。
抵
抗がない、モータースライダーみたいな。
エジプトのあのピラミッド、うん、祀られてる際に、
うん、
手こうしてますよね。
確かに、
おそらくあれ次元を移動する際に、うん、あの螺旋を描くように高速回転して、う
ん、
あの次元を上昇しますので、うん、
はい、
おそらくそれが理由であのように、
じゃあ意味があるんですね、あの形に。
ですから、え、もしパラレルワールドに行って帰ってくるときは必ずこうやってジャンプしてください。
はい、ジャンプするんですね。
ジャンプして、はい、じゃないともう帰ってこれなくて。
わかりました。
帰ってこれな
くて。わかりました。はい。
はい、どうぞ。
どうぞ。
わかりました。
いや、でも面白かったですよ、すごい。いや、ちょっと大事なやつが、波江のなんかが。じゃあ、
ありがとうございました。
はい、バキンさんでした。
はい。
ありがとうございます。ちょっと、大丈夫？
いいですね、全然。
そうですね。
まあ、ここまではね、
はい、気を取り直して、
そうそう、まあまあ、普通に、お客様の中から、
うん、
お客様の中、その、まあ、ゲストに来ていただいたんですけれども、今回、
うん、
僕らの方からオファーして呼んでいるゲストもいるんですよ、実は。
ちょっとね、うん、誰も手挙げないんじゃないかって不安になってましたね。
そうそうそう、不安になってね、ということもちょっといるので、ちょっと一旦切って、
はい、
また次録音させていただいて、ちょっとゲスト呼び込もうかなと思っております。ちょっと切ります。
はい、はい。